2019年5月19日です。世の中に多くある書物、あるいは映画、ドラマ、漫画、いろいろあります。そういうものを読んで、それぞれの人たちが何を受け取るのか、あるいは何を感じ取るのか、どういうメッセージを聞くのか、それは聞いた者たちがどう受け取るかということですけれども、もちろん、聞いたものを作者の意図とは全く関係ないところで理解するということも普通に起こるものですね。けれども作者にはやはり意図があって、それを書いた者には何を伝えたい、何を聞き取ってほしい、そういうメッセージあるいは意図があるわけですね。で、聖書という書物は全部で66句あります。66巻、旧約が39巻の新約が27巻ですね、あるわけです。で、それには一つ一つ書く意図があって、何を伝えようとしているのかというメッセージがあるわけですね。で、一つメッセージは一つだけではないんですけれども、でもそれには理由がある、書こうとするモチベーションがあるわけですね。で、私たちずっとこの1年2年にわたってマルコ福音書を読んできましたが、マルコ福音書は何を伝えようとしているのか、なぜマルコはこれを書いたのかという、その意図は何だとお思いでしょうか。イエス様の、奇跡物語、あるいはイエス様が伝道をし、その生涯を過ごしたというイエスの人生、生涯について語ろうとしている、あるいは神様から受けた恵みについて語ろうとしている、いろいろお思いになるかもしれませんが、今のところそうだろうと思われている、答えであるわけですが、マルコ福音書は長い序文のついた受難物語というのが、これがマルコの意図なんですね。で、受難物語って何かというと、端的に言えば十字架にかかったということです。で、マルコは16章までありますけれども、この十字架の場面、あるいは十字架の苦しみを語ろうとして、残りの長い ーい序文をくっつけたという、そういう理解なんですね。いや、それは序文にしては長すぎるだろうと、思われるかもしれませんけれども、でもそれがあるから、この十字架の意味があるんだという、そういう理解においては、なるほどと思うわけですね。で、受難というのはどこからになるのかというのがいろいろありますが、マルコ福音書は11章からエルサレムに入りますね、イエス様が。ここからを受難と呼ぶのであれば、大体3分の1を語りたいがために序文が3分の2あると考えられる。あるいは今日のこの箇所、この箇所を語る、15章の33節から41節を語りたいがために序文がつけられたとするならば、どうなんでしょうね。98%が序文で、残りの2%だけが、テーマということになるのかもしれません。しかし、それほどにこの箇所が、マルコの語ろうとしていることなんだと。そしてそこから何かを聞き取りなさいと、私たちはその提示を受けているんだということになります。マルコを読んできた一番大事なところの一つの部分であると、そういうことが言えると思います。じゃあ、その十字架の場面どうだったのかというのが今日の箇所になります。午前9時に十字架につけられたイエスが、12時から3時までの間、全地は暗くなる、そういう場面です。で、この暗くなった様子は、なんで暗くなったのかと考えられます。砂嵐によるとか、ね、 あるいは皆既日食が起こったんだとかね、いろんなことを自然科学的な要素に照らし合わせていろいろ考えますけれども、そんなことを照らし合わせる必要はないのです。マルコが伝えようとしていることはただ一つ、この世の罪が光を消し去ろうとしているという事実、その様子を描こうとしている。私たち人間が神の栄光の輝きをあたかも凌駕してしまいそうなほどの罪をもって、この世の罪の深さを描こうとしている。私たち人間が現在と呼ばれる内的にもういかんともしがたい持っている罪を、その闇性を強調しようとしている。それが全地が暗くなったこの場面だということです。十字架におかけになったイエスは大声で叫びます。エロイエロイレマサバクタニと、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと。この悲痛な叫びはマタイによる福音書ではエリエリレマサバクタニとなっています。この違いについては何なのかと、口語訳聖書のマタイマルコ福音書はエロイエロイラマサバクタニと書かれていたりもしますね。まあ、多少のズレがあるということです。でこの違い、マルコ福音書はアラム語が使われている、アラム語表記、そしてマタイ福音書はヘブライ語表記だということです。でどちらも当時使われていた言語であるのは確かなのですが、まあ、簡単に言うとヘブライ語はどちらかというと書き言葉、アラム語は話し言葉と言っていいと思います。ですから主イエスが日常的に使っていたのは、まあ、アラム語ですから、つまりマルコの方が、まあ、それに近いのではないのかと、まあ、そう思います。まあ、しかしそのような憶測的な話よりももっと重要なことは、このエロイエロイレマサバクタニという言葉がどこから来ているのかということですね。詩編22編なんです。で、来てると言っていいのか、22編と同じ言葉が使われているのです。詩編22編は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのかという、まあ、今日のイエス様が十字架上で吐露している言葉と全く同じ言葉が使われている。そう神に向かって叫び出すところから詩編22編が語られている。自分が周りの人からそしりを受けながら苦しみつつ過ごしている様子を吐露するのがあの22編の語り出しです。そして多くの聖書解釈者たちはこの詩編22編についてこう言うのです。冒頭こそ嘆きの言葉で始まってはいるけれども、22編は最後には神への信頼のもって閉じられているから、だからこれは信頼の詩編だというのです。つまり主イエスが十字架の上で信頼の詩編を語っているという、そういう理解ですね。イエス様がこの時十字架につけられ、しかも冤罪による処刑、身内はみんな逃げ出した、弟子も誰もついてきていない、そういう四面楚歌の中にある十字架の出来事、この世の終わりほどの苦しみがこの時イエスに降りかかっていた。しかし十字架におかかりになっただけでイエス様は何を考えていたのかというと、詩編22編でしたよと。そしてそれはなぜ叫んだのかというと、イエス様はそれでもなおも神を憎まず、神への最大の信頼を持って死に臨んだのだと、それが十字架の出来事で起こったのだという、そういう言い方を、まあ、多くの聖書解釈者はするわけです。で、確かにそのようなことも起こるかもしれない。なぜならイエス様は神の子なんですから。神の一人子が世の罪を背負って死に向かったのですから、まあ、だからイエス様は最後まで神を信じ、そして信頼して、そして世の人たちも憎まずに死んでいったと、そう考えることはできるわけです。 しかし私はそれは少々言い過ぎなんじゃないのかと思います。なぜならイエス様は十字架にかかる前にどういう祈りを捧げていたか。ゲツセマネの祈りで、死の苦しみに似た祈りを神に捧げた方です。そこで血の滴るような汗を流しながら、死の苦しみをあそこで身に受けた。神への信仰、それは確かにある。でも同時に身に及んでこようとする死の現実の狭間の中で彼は葛藤するのです。激しい葛藤を受けるのです。この苦しみ受けなければなりませんか。本当にこんなに嫌なのに逃れることはできませんかと。神様への忠実と従順を持って歩んでいたこの信仰深い自分の歩みを全部度外視してしまうほどの苦しみを今受けようとしている。なんでこんなにむごい終わり方を迎えねばならないんですかという、その葛藤が悲痛な叫びとしてゲツセマネで祈られたと書かれています。そのイエスが突如として十字架の上で信仰深く、神様は恨みません、世の中の人たちも恨みませんと、神を信頼し神に感謝しアーメンと言って死んでいったのか。私はそれは少々違うのではないのかなと、唐突すぎるのではないのかと思うんです。むしろそのような最後を迎えてくれた方が、もしかしたら聖書を読む者あるいは信仰者としてはなんとなく納得して天国に送り出すことができるかもしれませんよね。けれども本当にそうなんだろうかと、本当にそういう十字架の理解でいいのだろうかと、そう思えてならないのです。誠の神として死んだイエス・キリストは同時に誠の人としても死んでいっている。その誠の人としての苦しみこそが私たちの罪に対する痛みそのものであるのだと思うんですね。つまり美しく死んでいくキリスト、信頼して優しく死んでいくキリスト、その神を信じて十字架刑を迎えたとするとき、私たちはそのイエスを見て自分の罪を薄めようとするんじゃないのかなと思うのです。私たちはキリストの十字架をある意味においてデフォルメして、宗教的象徴としてシンボリックな場面として集約して受け取りたいと願う、そういう欲求に駆られるんじゃないのか。それはひいては私たちが自らの罪を薄め、十字架の痛みをなんとかマイルドにして、そして受け止めたいという、そういう欲求にも思います。私たちは自分の罪を緩やかで穏やかなようなものにしようとする、そういう働き、心の動き、キリストの苦しみをなんとなく和らげて十字架をいわゆるアイコンとしてイメージ化してしまい、そして私たちはキリストに対してそんなに悪いことをしていないんじゃないかという思いになんとなくなろうとしているんじゃないのか、そういう願望を満たそうとするのが詩篇22編を語って死んでいたのだから、信頼して死んでいったんだという理解じゃないかと私はそう思うんですね。だとするなら、ここで我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという、この場面は本当に見捨てられたと思ったんだと、本気で見捨てられたと、そう思って死んでいったんだと、そう私はそう解釈したい。私たちがキリストの苦しみをなんとなく和らげて、そして何かをでっち上げて何かを捏造して、まあ、そうはならないかもしれませんが、しかしあまりキリストには苦しんでもらいたくないというような思いがもし心のどこかにあるのであれば、それは私たちが自分の罪をなんとか見ないようにしようとする願望の投影になってしまう。しかしキリストの十字架というのは、そういう美しさとか穏やかさとか神への信頼とか従順とか固い信仰が現れていることなんでしょうか。本当にそうじゃないと思うんです。むしろ極限まで痛みと 孤独の中を歩み、恐怖、そしてそしり、あざけり、そして傍観者たち、そして妬み、苦しみ、憎しみの中で、本当の苦しみの死を、そしてその自分自身の存在すらも排斥されて死んでいったという、もうこの世の中のすべてのものを受けて世から切り捨てられた十字架だったということがここに表されているのではないかと思うのです。そしてそうしたのは私たちなんだということに自らを向けていかないと、罪を薄らいでしまってはならない。本来私たちが受けるべき苦しみはこの苦しい苦しみだったのだと、イエス・キリストが本当に味わったあのなぜ見捨てられたのかという本当に見捨てられた感を受ける、それが本当は私たちの受けるべき苦しみであったのだと、そう理解する必要があると思うのです。しかしキリストはそれを身に受けてくださったという、我々が受けるべき苦しみを、本来私たちの罪はこれぐらい苦しまなければならない、これぐらい苦しんで死に渡されて、そして滅びていく、そういう罪を内在しているのだと、でもそれをキリストが身に受けて全て変わってくださったのだということ、私たちが罪に落ち死という存在に引き渡されるべきものであるにもかかわらず、キリストは死から買い戻してくださったのだと。だから死から買い戻された私たちは永遠の命を得る、復活の命を得るものとされるという、そういう理解がよろしいんではないのかと私はそう思うのです。まあ、このような十字架上のイエス・キリストの出来事、十字架の上ではこの苦しみがあった、では十字架と下では何があったのか、そこに居合わせたユダヤ人たちは口々に言うのです。空、エリアを呼んでいると。まで、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見てみよう。このように言うのです。当時のユダヤ人の言い伝えがここに書かれています。旧約預言者のエリアという人は、地上にいる信仰者が苦しみを受けたとき、そこに下ってきて現れて、その信仰者を助けるというなんか伝説のような話がありました。そこに居合わせた人々がそれを知っているということは、おそらくユダヤ人が見ていたのでしょう。このユダヤ人たちの言動は何気ないものでありながら、実は私たちの罪をしっかりと描いています。それは彼らが興味本位でキリストを見上げているということ、半ば楽しみながら傍観しているという罪です。36節にあります。エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていようという、彼らはイエスの苦しみを楽しんでいるようにさえ思える。そしてその罪深さこそが私たちの罪の本質を如実に表しているとも思います。決して間違ってはならないことは、ユダヤ人が残忍なのではないのです。人間が残忍なのだと。インターネットやSNS などそういうツールが爆発的に広がることによって、私たちは世界の情報を瞬時に手に入れ、そしてまた瞬時に情報を発信することができます。しかしその情報に対して私たちはどうアプローチをするでしょうか。世で起こるいろいろなものがあります。戦争や紛争やテロや、あるいは自然災害などがあります。いろいろな事件があります。その多くを瞬時にすることはできますけれども、しかしそれを瞬時に受けた私たちはそれを対岸の価値として受け止め、自分のことではないと受け止めることがなんと多いことか。目の前に映し出された映像は確かにむごたらしいものだけれども、ああ私じゃなくてよかった、この津波はうちじゃなくてよかったと思いませんか。もしそういうことが少しでも思うのならば、その十字架の下でエリアを来るかどうか見ていたユダヤ人は私たちだということになるのです。イエスは叫びと共に息を引き取る、そこまでみんな傍観して見ていた。イエスの死は極めて簡潔に述べられます。奇跡もなければエリアも来ません。 マルコはこの死に淡々と語ります。しかし立派な死に際であったなどとは言わないのです。しかしたった一つだけ象徴的な出来事が起こったと記します。神殿の幕が上から裂けたのだと、真っ二つに裂けたということです。神殿の幕というのは聖所という場所と、特定の大祭司しか入れない至聖所という、そこを遮っていた幕が破れたということです。特別なものだけしか神様に出会うことができないと考えられていた。こっちは下々のもの、こちらは偉い人たちのもの。神様は偉い人たちしか会うことができないとされていた。それが破れたというのが非常に象徴的です。隔絶されていたものがなくなったということです。神様と人、聖と俗、聖職者と一般人、神様に近いものと遠いものという、その対立構造の中にあったものが破れましたよと。今やこの幕が裂け、もはや聖も俗もなくなった。聖書はそれを言い表そうとするのです。人が神、神が人、この誠の神であり誠の人という事柄の中に、その隔てていた幕が破れたということが表されています。俗の中に聖が降りてくださったと、その象徴としてこの最後の出来事が明らかにされました。神と人との間には罪という隔たりがありました。人の罪は神を遠ざけていました。人の罪によって神は人を遠ざけざるを得ない状況にありました。この隔絶が決定的でした。しかし今やキリストの十字架がその真ん中に立たれた。そしてこの十字架に全ての罪が集約されている。罪の許しがそしてこの十字架にあるのだということを私たちは知ることができるのです。私たちはこのキリストによって神に近い存在とみなされるということが起こります。私たちは徹頭徹尾罪人以外の何者でもない。しかしキリストにおいて神との関係を持って良いものとみなされるというみなし義人になることができるわけです。いつもキリストにつながり続ける、いつもキリストと共にあり続ける、それが神と私たちとの関係を正常化する唯一の道であると聖書は語ります。十字架によって罪が明らかにされ、キリストによって罪の贖いがあることを知り、キリストの死とともに私たちが死から買い戻されるという、その出来事のすべてが起こったのが今日の場面であるということです。非常に暗い場面だし、非常に痛々しい場面でありますけれども、今日日曜学校で、私は命であり復活で、私は復活であり命であるという暗唱聖句を見て、ああそうだなと思わされました。キリストは罪の贖いであり死を背負った方であるという、そういうことだけではなくて、私たちにはその十字架によって復活と命が与えられるという、その希望に向けて、私たちはキリストによってその希望が与えられることなんだなと、死と痛みではないのだということを思わされます。私たちが罪あがなわれたことを思って、この一週間を豊かに過ごすことができればと、そのように思います。一言お祈りをいたします。ご在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心新たに御言葉に聞くことが許され、感謝いたします。あなたの御子イエス・キリストの贖いによって、ふさわしくないものをふさわしいものとしてくださいました。私どもはあなたの愛を忘れることなく歩むことができますよう、主の日の礼拝においてその一つ一つによってあなたに感謝をし、あなたに賛美を捧げるものでありますように、これらの感謝と願い、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして。 賛美歌501番。